市川うらら FM 内房ラジオ。
こんにちは、南総ラッキープロの福田良平です。内房、そして千葉県からエンタメ情報を発信している番組内房ラジオです。ハッシュタグ内房ラジオをつけてポストしていただけると嬉しいです。内房はひらがな、内房までがひらがなで、棒を横に伸ばしていただいて、ラジオはカタカナです。ハッシュタグ内房ラジオです。今日の関東地方は台風の接近に伴って雨や風の危険がありますね。市川市、浦安市の状況、皆様いかがでしょうか。自治体の発信する防災情報をチェックして、身の安全をぜひ図ってください。さて、今日の内房ラジオですが、ゲストの方に来ていただいてますので、早速ご紹介していきます。
市川うらら FM 内房ラジオ。
さて、今日の内房ラジオですが、ゲストの方に来ていただいております。早速ご紹介いたします。作家で古典芸能評論家の和田直久さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
和田さんは今リモートでご出演いただいている状況ですね。
はい、そうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、作家っていう表現は多分正しいんですが、本も出されていて、放送、主にラジオだったり舞台
ですね、
はいはい、やられていらっしゃるの、
はい。で、評論家っていうのは自分で名乗ったことはないんですけれども、しばしば、今おっしゃっていただいた古典芸能の評論家とか落語の評論家って、なんか、呼ばれた時にもうついてたりするんですね。だから、あんまり争ったことはないんですけれども、自分ではまあ、まず、作家であり台本を書いたりして、で、芸能に関して好きなんで、まあ、研究してる人かな。研究者っていうほどの学者でもないんで、あれなんですけど、まあその辺はなんか呼んでいただける方の、感覚で、良いと思います。
どうしてもね、こちらでお呼びする立場だと、古典芸能ですとか、芸能、落語、講談に詳しいっていう一言でくぐりたいから、どうしてもこう、評論家っていう表現をね、使いたくなってしまうんですけれども、1年半前ですね、我々一緒になって小朝師匠とナイツのお笑いの会を、
はい、あ、そうですね、立山で
やりましたね。
はい、させていただきまして、
もう和田さんは、まあ、私一人だったら小朝師匠とナイツさんなんてもう絶対呼べないんですけども、和田さんは本当に浅草を中心に古典芸能強いので、お二組呼んでいただいてありがとうございました。その説
は、いやー、こちらこそありがとうございました。あれもう1年半になります。
そうですね、一昨年の年末ですから。
ああ、そうかそうかそうか、そうでしたね。ありがとうございました。だから、ああいう割と例えば落語家さんが2人で会をやるとか、落語と講談の会とかってあるんですけど、あの時面白かったのは、立山のホールでやったんですけど、ナイツさんが出て、ロケット団、世界ウクレレエイジっていうのが出たんですけど、で、逆に落語は小朝師匠だけだったんですよ。だから結構そこが面白い組み合わせになったかなと思っておりまして、またやりたいんですけどね、パート2、パート3を。うん。手応えをとても感じました。
ですね。で、オキシジェンさんも非常に受けてましたし。
あ、そうそうそう、オキシジェンさんも来ていただきましたね。
はい、なかなか立山で、豪華なメンバーで見られるっていう機会はないので、うん、まあ、千葉県房総地中心にこれからも、
はい、
ぜひやりたいなとは思ってるんですが、今日ちょっと本題はですね、はい、時間短いんですけれども、古典芸能の現在地というのを和田さんにお伺いしたくてですね、
はい、
まあ、講談は神田伯山、
そうですね。
で、まあ、落語の方も割にこう、うん、SNS をうまく使いながら、
はい、
私そんなに現場行けてないんですが、
はい、
盛り上がってるように感じるんですが、和田さんその肌感覚、もう浅草毎日のように通われていて、どうですか、はい、盛り上がりという点で。
そうね、だからありがたいことに落語は今、まあ現在もそうなんだけど、ここ10年ぐらいはやっぱり良い状況になってると思いまして、で寄席なんかでもあれですね、昔はね、落語のいわゆるホール落語っていう独演会だとか、あるいは厳選された人たちが4人出ますみたいな会があるんですけれども、いわゆるお笑いでいう単独ライブみたいなやつですね。そこにお客さんが来てたんです。で、逆に毎日やってる寄席っていうのはお客さんがあんまり来てなかったんです、以前は。
ほうほうほう。
うん。それはなぜかっていうと、例えば福田さんが詳しい、例えばアイドルイベントに例えて言うとですね、単独コンサートと、あるいは10組15組出ますってなった時に、そのコアなファンの人って、がっつりした、つまり単独の方に行きたいじゃないですか。
そうですね、10分15分20分だと、それに対してチケットの価格を考えちゃうんですね。
考えちゃいますよね。あと時間を例えば何時間も割いて、お目当ての人が、この時間しか出ないのかみたいなのがあったと思う。
わかります全くアイドルの対バンと一緒です。
一緒ですよね、
はい。
で、寄席もね、以前はそういうお客さんが多かったんですよ。ご贔屓の人がいたとしても、つまりお目当ての演者がいたとしても、他の時間これ我慢しなきゃなんないのかみたいなのがあったんですけれども、でもね、寄席って本当はそのいろんな人たちが違う個性を発揮して、でなおかつバラバラのことやるんじゃなくて、こうリレーをつないでいくみたいな、だんだんだんだん盛り上げていくみたいなのがあるんですね。そこがちょっとコンサートの対バンと違うとこなんですけれども、
はい、
前出た人の芸を後ろの人がこうなんと引っ張っていくみたいなところがあって、で、今はまさにさっきおっしゃった白山なんかのとか、あるいは柳家喬太郎師匠なんかの尽力がものすごく大きいんですけれども、自分が最終的に取りに出て責任を取ると。面白いことやりますと。だから、前の人も見てほしい。で、前の人も、取りの大看板の方がお客さん呼んでるから、工夫するし頑張るようになったんです。それから、まさに SNS で、今日こんな演目やりました、つって、明日はって、明日の予告はあんまりしないんだけど、その、なんていうのかな、こう、10日間やる中でも、こう、盛り上げていくみたいな文化が成立したんですよ、今は。でね、うん。で、現在地っていうと、いい状況って言いますとね、寄席にお客さんが戻ってきたっていうのがすごく大きいです。だから客のレベルも上がったんです。お客さんもお目当てだけじゃなくって、あ、ここにこんな面白い人がいるんだとか、この人もこのカップリングで、つまり、この座組で見たらこの人も面白いじゃんみたいな風に、みんなが見れるようになったんですよね。そこがとても大きいと思いますね。
今じゃ好循環に入ってるんですね。
うん、ですね。はい。
で、しかも寄席ちょっとチケット価格安すぎやしませんか？
世の中的にはそうだと思う。小屋によって違うんですけど、3500円か3000円なんですよ、大体。で、これが落語価格で言うとめちゃくちゃ普通なんですけど、コンサートだとか演劇からするとものすごく安いですね。だってそれ、
5000円以下ってあんまないですからね。
ないでしょう。で、3000とか3500円で、これ寄席によるんですけれども、例えば新宿の清涼亭なんかだと、原則昼夜入れ替えがないんで、例えば昼の好きな時間、例えばまあ何でもいいんですけど、2時ぐらいから入って、ずっと体が空いてれば夜までいてもいいわけなんですよ。だからそう考えると、すごく安いし、今時映画館でも入れ替えしますから、それがなくって自分の好きでいいよっていうのはなかなかフリーな空間だなと思いますね。
本当に、まあちょっとね、そのあたりは、落語家さんですとか演者さんへの還元考えると、もう少し適正価格になっていくのかなという。
そうですね。うん。ちなみに言うと、今大阪でなんばグランド花月っていう吉本さんの小屋があるんですけど、あそこはね、今5000円か5500円です。だからそっちは、高いっていうよりも普通になってるんです、うんうん。世の中的な普通の値段になっていて、東京の寄席がやっぱり安いんですよね。演者さんの方も寄席であんまり高い出演料を求む もんじゃないっていう、こう、よくも悪くもそういう価値観。
伝統があるんですね。
そうなんです、そうなんです。
で、まあ、アイドル対バンなんかで言うと、まあ、ノーギャラが基本なんですけど、うん、ノーギャラでも物販1時間あって、まあ、そこで収益が上がるので、それで良しとなってるんですが、うん、はい、それ、話家さんだったり、はい、演者さんは、物販って基本あんまないですもんね。
あんまないです。自分の本持ち込んだりとか、CD 持ち込んでやる人もいるんだけど、アイドルみたいに、それが必ず収益の計算に入ってるかっていうと、そうでもなくって、やっぱり寄せっていうのは芸を、今ね、人間国宝になってる五街道雲助師匠っていう人がいて、まさにこの話になったんですよ。つまり、金銭的にはそんなにメリットがないわけ。だって3000円ので、例えば100人入った、200人入ったっていうのを全員で割り算するわけだから、じゃあなんでやるんですかっていう話になったんだけれども、雲助師匠がおっしゃってたのは、寄席っていうのは道場なんだと。
うん、うん。
うん。だから、例えば、柔道家の人とか、お相撲さんでも剣道の人でも誰でもいいんだけど、道場で基本的に自分の稽古というか、こう、レベルを上げていくわけじゃないですか。普段の道場で。それが寄席なんだって言うんですよ。で、さっき言ったみたいに、独演会とかよそに呼ばれてやった時っていうのが、いわゆるお金をもらえる仕事なわけなんですね。でも、かといって、それだけやってると、道場なしだと、自分が毎日、例えば柔道のお稽古をする人と組み合って何かやるって空間がなくなっちゃうでしょ。それ必要じゃないですか。
はい。
だから、僕らにとって寄席っていうのは道場なんですと。だから、そこ、道場っていうのはそこで練習するわけだから、言ってみれば。そこでなんか、高いものを求める、じゃないみたいなことをおっしゃってた。
ああ、そうなんですね。
だから、なんかその両輪なんで、それとちゃんとした、どっかにですね、例えば立山に呼んでもらうとか、そういういろいろありまして、はい、それを両輪でやっていくということなんですけど、で、今ね、古典芸能で言うと、これがだからまさに、落語がね、落語っていうのは、なんやかんや言ってもずっと、こう、大衆芸能の上の方の人気コンテンツで来たんですよ。時代時代によっていい人がいたんで。で、だけれども、講談と浪曲っていうのは、それこそ大正時代とか戦前っていうのは一世を風靡してた芸能だったんです。だけれども、ここ何十年かは、まあ正直そんな流行ってなかったんですよね。で、それを、まあ神田伯山という人が現れて、講談を引っ張ってくれた。で、彼が、落語芸術協会という寄席にいるんですけど、彼が、まあ、三段してって言っちゃっていいと思うんだけど、いろんな人を、その会に今入れてるんです。例えば玉川大福さんっていう浪曲師がいるんだけど、その人とか国本春乃さんっていう女子の浪曲師がいるんですけど、こういう人を呼んできたり、あるいは、これはね、これもまあ、ある種の伝統芸能と言っていいと思うんだけど、写真活動弁士っていうのがいるんです。はい、無声映画を上映して、それにセリフをつける。
うん。
うん。で、これは当然映画、以降のものなんで、20世紀なんだけれども、でも無声映画って結構前ですからね、やってたの。80年前、90年前、100年前なんで、それをわざと今やってるって人がいるんで、坂本雷光とかね、片岡一郎っていうのがいるんですけど、それを寄席に呼んで、寄席の中の番組として見せてるわけ。で、それがすっごく面白くて、新しい可能性を切り開いてると思います。うん。
そうですか。まだまだちょっとお聞きしたいんですが、ここで一曲、挟ませてください、はい。和田さんからのリクエスト曲なんですけれども、はい、何にいたしましょうかね。
キリンジの、キラーチューン、キルズミーっていう曲がありまして、今のキリンジですね。今の体制になって、これが、よく、スポットファイとかね、そういうので聞いてるんですけど、なんか、こうちょっとロマンチックでちょっとエモい感じもあってっていうので好きな曲です。
ではお聴きいただきましょう。キリンジでキラーチューンキルズミーです。お聴きいただきましたのはキリンジフィーチャリング44でキラーチューンキルズミーでした。
そう、これ44っていうボーカルの方と、コラボって言いますかね、堀込さんが一緒にやってるってことなんですけどね、すごく雰囲気あっていい、好きだな。
いいですね。まあ、今の時代でも、こう、全世界的に、こう、はい、流行りそうな。
そうですね。
まあ、濃い感じもありますし。
うん。
はい、ありがとうございました、
はいはい、
引き続きお話伺っていきたいんですけれども、はい、6月の30日に私勉強会です、講談のお招きいただいてありがとうございます、
は
い
は
い、注目の講談師の方がいらっしゃるんですよね。
そうなんですね、今とにかく神田伯山が42歳だったと思うんだけれども、まあ、ちょうど中堅ぐらいのところでやってるんですけれども、その後輩っていうので面白い人が出てきていて、中でも私は一番いいと思うのが田辺一華という、女子の講釈師がいます。で、今年の秋、10月だったかなに真打ちというくらいになるんですね。で、今その前の二つ目ってまさに若手ゾーンのところにいるんですけれども、まあ彼女はね、とても知的で、それから朗読なんかやってもうまいっていうことは、つまりテキストに対する解釈、こういうふうに捉えてアウトプットするみたいなのがうまいんですよ。うん。うん。ただ覚えてやってますじゃなくて、自分がこの内容をどう捉えるか、自分とリンクする部分はどこなのかみたいなのをすごく出せる人なんですね。で、それが面白い。それと、今度見ていただいたらわかるんだけど、見た目はもう本当に清楚なお上品なこう娘さんみたいな感じなんだけれども、悪女がうまいんですよ。
楽しみですね。
そう。そこがすごくよくって、単なる優等生の芸ではなくって、その悪女がうまいっていうのが、これこっちの見た、解釈なんだけれども、この人の中に、ちょっとこういう闇の部分とか、隠し持ってる部分があるんじゃないのってこっちから見えるんですよ。うん、その奥行きというかね、なんか見せない部屋みたいなのがあって、そこが僕はとってもいいなと思ってます。
楽しみです。これ、一般の方、田辺一華さんの講談、はい、聞きたいなとなったら、はい、どうしたらいいんですか？
ですね、田辺一華さんは、独演会なんかもちょくちょくやって、彼女のウェブサイトもあるんですけれども、もっとフラット見たいという人にはですね、上野に鈴本演芸場というのがあります。で、これで7月の21日から30日まで、10日間ですね、下関っていうんですけれども、そこで、鳥の人は宝井金鳥師匠というですね、講釈の結構大御所の方がされるんだけど、彼女が中入りといって、つまり前半の、要するに紅白歌合戦でいうですね、前半の鳥みたいなのあるじゃないですか。
はい。
そこの部分に出るんです、田辺一華さんが。6時ぐらいなんですけども、夕方6時ぐらいなんですけども、そこで結構中入りなんで、たっぷりやりますんで、フラット見たい人はこの鈴本がいいかなとは思います。うん。その他は、彼女のウェブサイトで独演会なんかもあるし、今年の10月11月だったと思いますけど、その真打ち昇進披露の会、記念会というのがありまして、これが全部で7日間かやりますんで、これはまだ、売り出してないはずなんで、切符買えると思うんです、これから。
場所はどこになるんですかね？東京、もちろん。
場所は東京ですね。東京で、そのね、広めの会は、6日間が、その7日間あるんですけど、そのうちの6日間が南大塚にある区のホール。
ほうほうほう、
南大塚ホールって言ったかな？そこでやります。そして最終日の大きな会があって、それは、あそこの有楽町の、朝日ホール。
おお、大きいですね、はい。
大きいです。あそこは700人かな、そこでそれこそ伯山さんとか招いて、もちろん自分の師匠に並んでっていう大々的、それが一番大々的な会ですね。
いや、チケット買えなそうですね。
そうなんですよ。だから最終日はね、そうかもしれない、もしかしたら。うん。で、大塚の方は、あそこ250とかぐらいだったと思うんですけれども、まだ売り出してないから何とも言えないんだけど、まあ割と、見やすいかもしれません、もしかしたら。
うん。うん、ちょうど200から300っていうのは、うん、お話聞く上で、
はい。
非常に私個人も好きな、キャパシティというか。
そうですね。うん。やっぱりね、演芸っていうのは、これは桂米朝師匠がおっしゃってたんだけれども、本当の本来で言うと、肉声で 300人ぐらいには声が届くと。ということは、そのぐらいが程よいってことなんですよ。マイクの力を借りずとも、300人ぐらいは芸人だったら声届かせてやれなきゃダメだって米朝首相おっしゃってて、これ面白いのは米朝首相ってそんなに大声の人のイメージ僕はないんだけれども、でも米朝さんはそう言ってたのね。で、そのぐらいがやっぱり昔からの、このぐらいの規模には自分の芸でよく催眠術をかけるって言うんだけど、自分の手の中に入れろよっていうことだと思います。あ、今ね、いちかのちょっと日程がですね、ちゃんと今見れましたので言ってもいいですか？
あ、お願いします。
はい。まず6日間の広めは南大塚ホール。11月4日、5日、6日、12、13。あ、これ5日間ですね。4日、5日、6日、12、13、ございます。南大塚ホール。そして、有楽町朝日ホールが11月14日土曜日。はい。こちら4500円ですね。ですね。はい。
いや、というふうに。ぜひ見に行きたいですね。田辺一華さん。ね、はい、うん。
とてもおすすめです。それで、さっきの話に戻ると、やっぱりここ10年で何が違うっていうと、今あんまり女流って言わないんだけど、実演家も女流という言い方を嫌うんだけど、まあ女子ね、女子の実演家が、まあ当たり前に増えたということですね。うん。講談浪曲の方が実は、いい人がいっぱい出ていて、落語は今その途中って感じだと思います。はい、はい。うん。でもね、僕の好きな、これ伝統芸じゃないけど、友近さんとか、私、いわゆる、女芸人の芸がとても好きで、友近さんとか、例えば今、吉住とかね、いるじゃないですか。で、ああいうのが、今非常に重要なウェーブだと思ってるんですよ。昔ってあんなに面白い人いなかったし、うん、昔の、いわゆる女子の芸人って、いじられてなんぼみたいな部分が正直あったと思うんですよね。でも今そうじゃないんで、自分たちには世界がこう見えてるとちゃんとできる人がいるんで、それがやっぱり古典芸能は、基本男が継承してきたもんなんで、そこが遅れてるんだけど、でもだんだんだんだん風景変わってきたなって感じはします。
うん。まあそのあたりの話ですとか会場のキャパの話とかまだまだちょっとお伺いしたいことたくさんあるんですが、今日はこの辺でお時間でございます。
ありがとうございます。
こういう話やっぱり面白いし残して発信していきたいので、はい、ポッドキャストの番組とかぜひ提案を、
ぜひお願いします。
させてください。最後に和田さんから何かお知らせなどありましたら、現在販売している DVD ですとか CD ですとかありましたらお願いします。
はいはい、これも一つの伝統芸能なんですけれども、実は東京になくて大阪にある芸能で、河内音頭っていうのがあるんですよ。河内音頭ってのはこっちで言う盆踊りですね。盆踊りの時に、東京だと例えば東京音頭とか、炭鉱節とかで踊るんだけど、大阪の盆踊りって河内音頭っていう、まあ歌というか浪曲物語といいますかですね、それに合わせて踊るんですね。で、それの太夫で河内屋菊水丸さんという人がおりまして。
いやー、カーカキンキン、カーキンキンで。
そうです、そうです。
我々世代は、フロムウェイの。
そうです、
リクルート。
リクルート。おなじみの。
はい。
あれで東京の人にも、なんだこれはっていうので、初めて認識されたんですけれども、菊水丸さん、基本的には大阪でずっと活動されてるんですけど、今回4年ぶりにですね、東京で独演会を開けます。はい。9月9日に、代々木上原にあるムジカーザっていう音楽ホールがありまして、しかもこれクラシックのホールなんです。ここで、菊水丸さんがおいでになって、東京独演会というのをやりますんで、ウェブにも情報出してますんで、見ていただければと思います。まあ、東京で あんまり聞く機会がない芸能なんで、温度とか、なんていうのかな。音楽好きな人でも楽しいと思う。ワールドミュージックみたいなのに入れても面白いんで。
ああ。
うん。あのね、ラップとかレゲエとかですっごく似てる部分があるんですよ。一定のリズムでずっと言葉遊びしたりとか、なんていうのかな。リズムに乗せて物語進んでいくみたいなのが、これ聞いてもらえば分かるんだけど、レゲエとかに本当によく似てます。偶然ね。うん、
はい、そちら9月9日、 河内屋菊水丸さんの独演会が東京であると。
東京で、はい、はい、代々木上原無地川ででございます。
はい、ぜひ足をお運びになっていただければと思います。今日の内房ラジオ、ゲストは作家で古典芸能評論家の和田直久さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
内房ラジオ、
今日の内房ラジオはゲストをお迎えしてお送りしました。ぜひ感想などハッシュタグ内房ラジオをつけてポストをしていただけると大変喜びます。内房はひらがな、そして横棒ですね、棒のところは横棒になってます、内房と伸ばします。そしてラジオはカタカナです。ハッシュタグ内房ラジオでぜひポストをしてください。今日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。